本日の御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。聖書箇所はローマ人への手紙5章1節から5節になります。ローマ5章1節からお読みいたします。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。説教、神との平和を持っています。松永牧師です。
修法の報告をご覧になっていただくとですね、これまでお祈りいただいた姉妹の出産が無事に守られたということが記されております。ちょっと産後の体が大変ですという報告もいただいていますけれども、本当に無事に出産が守られたことを感謝します。またもう一人の姉妹のこのご主人についても治療のために祈っていただきましたけれども、大きな副作用なく治療を無事終えることができました。先日ご自宅の方に伺わせていただいて、本当に皆さんのお祈りに感謝いたしますと、そのように皆さんにお伝えくださいということでした。こういうなんていうか新しい命の祝福、また命が守られている主の守りの知らせを聞くときに、本当に主に感謝だなとそのように思うのと同時に、同じ主の祝福と主の守りが私たちの上にも、私たち教会の上にもあることを思わされます。今日も主の御前に招かれて私たちはここにいます。主が私たちのことを招いてくださいました。その主が私たち一人一人の上に主の祝福と守りの御手を置いてくださっています。どうぞ皆さんの上に神様の祝福と平安がありますようにと祈ります。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。こうして私たちは信仰によって義と認められた。私たちはこれまでこのローマ人への手紙を本当に少しずつ少しずつ御言葉に聞き学んできました。一章からこの直前の四章までで、私たちは主イエスの使徒であるパウロがひたすらに、すべての人は神の前で罪人であるということ、けれどもイエス・キリストを信じる信仰によって、その信仰によって全ての人は神の前で義と認められるということを、このパウロの言葉に聞いてきました。行いにはよらない、ユダヤ人だからとか割礼を受けてるからとか、そういうことではない。ただひたすらにイエス・キリストを信じる信仰によって、あなたの罪は許され、あなたは神の前に義と認められる。ここまでの部分をローマ人への手紙の第一部と考えるなら、今日からの第五章はその続き、第二部の始まりとなります。パウロは言っています。イエス様によって義と認められたなら、私たちは神との平和を持っています。 今日の箇所を読んでいくと、神の前に義と認められた人、これはキリスト者のことです。キリスト者は平和を持っている。さらには苦難さえも喜べる。失望に終わらない希望をも持っている。大変明るい言葉が次々と並べられていく。私たちはこういう明るいパウロの言葉に聞きながら、けれどもふと立ち止まらされる。自分はキリスト者なんだけれども、この聖書に記されている、このパウロが語る、この平和、平安と言ってもいいと思います。こういう平安を自分は持ってるんだろうか。こういう喜び、こういう希望、聖書にはそう書いてあるけど、それは本当に自分は得てるだろうか。いや、むしろ自分の心をよく見つめていくと、拭えない不安があったり、悲しみや失望がよくよく私の心に忍び寄ってくる。こんなふうに聖書の明るい言葉、しかし自分の暗い現実みたいなものをこう切り分けて考えてしまうときに、こうやって聖書の言葉を読むときに、聞くときに、聖書というものと自分の現実というものがどんどんどんどんこう乖離していくような思いになっていきます。それがどんどん加速していくと、聖書は聖書、現実は現実なんだ、そんなふうに聖書と現実を分けて考えることさえ起こる。聖書は理想論、現実は厳しい。確かに聖書は素晴らしいことが書いてあるでしょう。しかしそれは現実を生きる私にとってどうだろうか。こんなふうに聖書の言葉と私たちの現実というものを切り分けてしまう。ですけれども、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。ここにあるパウロの言葉は、ある人はこれをパウロの叫びだって言った、喜びの叫びだと言いました。このパウロの叫び、このパウロの言葉は、理想と現実を切り分けるように乖離させるような、そういうことを引き起こす言葉じゃなくて、むしろ全く逆で、私たちのこの現実にこのことが起こったんだっていうことの喜びの叫びなんだ。私たちのこの現実に神との平和があるんだっていうことの喜びの叫びなんだと、ある人は言っていました。信仰によって義と認められた私たちは、今現実にこの時神との平和を持っているんだ。聖書と現実がピタッと重なり合うようなパウロの叫びだ。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。パウロはこの恵み、神との平和に私たちは今立ってるっていう。今立ってる。そしてこの恵みに導き入れられましたと言ってる。この言葉はギリシャ語を開くと、その完了形で記されています。あなた方はこれから立つようになるでしょうとか、あなた方はこれから入るようになるでしょう、そういう言葉じゃない。あなた方はすでに神との平和に立っています。あなた方はすでに神との平和の中に導き入れられました。そういう言葉です。一人の説教者がこんなことを言っていました。私たちの足元に大地が広がっているように、確かに平和が与えられていて、それがもう自分のものになっているのであります。倒れても転んでも、我々はその大地の上にあるのです。私たちはそういう神に対する平和を持っているのであります。大地があります。 今踏んでも大地がある。空振りすることはない。確かにここに大地がある。それと同じように、神の前に義と認められたなら、確かに今、神との平和を持ってる。倒れても転んでもぐるんぐるんになったとしても、でもそこに大地があるように、何があろうとも神との平和があるんだ。平和、平安という言葉を聞くと、昨日はあったけど今日はなくて明日はどうなるかわからないと、そういう不規則なものを考えるかもしれませんが、神との平和ってそういうもんじゃない。イエス様が与えてくれる平安というのはそういうもんじゃない。イエス様は私たちに与えられた神との平和を、私たちはであるならば、この神から与えられている、イエス様から与えられている神との平和を信じて生きるということが、これが大切なことです。生きる中で本当にさまざまなことがあります。平和とは思えない日々を過ごすこともある。もしかしたら神様が私のことを怒ってるんじゃないか、神様が私のことを呪ってるんじゃないか、これ意外と教会の外でそのように考えられることだってある。神様と災いの因果関係、こんなことが起こるのは何か縁起が良くない、 神の仕業だと。けれどもパウロの喜びの叫びははっきりとその疑いというか思い違いをシャットダウンする。神の前に義と認められた人は確かに神との平和を持っている。キリスト者になってからも平和を得てるにもかかわらず、今の自分のこの状況、ほら、なんか昔したことが今に尾を引いてるんじゃないかと、こう呪いがこうついて回ってるような、そんな思い違いをする方もいるかもしれないけど、そうじゃない。神との平和はそれらを断ち切ってる。神との平和は私たちは確かに得ているのだから、私たちに与えられている神との平和というのはそういうものです。それだけでなく、苦難さえも喜んでいるとパウロは言います。大変挑戦的な言葉であると思います。苦難を喜べるか、机上の空論ではありません。実際に苦難の最中に私たちが置かれたとき、そのように苦難さえも喜べるだろうか。平和、苦難という言葉を続けて聞きながら、どうしても思い起こすのはやっぱりウクライナの戦火であると思います。またコロナの災禍もあります。こういうウクライナの戦火、またコロナの災禍というものを遠くで眺めながら苦難さえも喜べると言えたところで何の意味もない。大切なのは、私たちがその苦難の中にいたとき、災禍の中にいたとき、苦難さえも喜べると言えるかどうかです。もし私たちがウクライナにいたら、もし私たちがコロナ禍の最前線にいたら、私たちは苦難さえも喜んでいますと言えるだろうか。それはとても考えさせられることです。私たちはそういうところでどうかな、ああかな、どうだろう、こうだろうと、こう、立ち止まってしまうかもしれない。しかし今日、神の言葉、パウロの言葉は私たちに向かってくる。 神との平和は私たちの現実にあるとこう喜び叫んだパウロの叫び。パウロはさらに重ねていく。その苦難の中に神との平和があるとこう叫んでいく。その苦難の中に神との平和がある。だから私たちはその苦難をも喜べるとこう私たちにこう向かってくる。パウロという人は決してのほほんとした楽観的で、そしてただ理想論を掲げるような人では決してありません。この人も大変苦難を受けた人でした。船に乗って何回難破したことか、石に何回打たれたことか、何度追い回されたことか、何度死にかけたことか、そういうことを事細かく記述しているところもあります。パウロという人は大変現実を見ている。そして苦難を見ている。でもそのパウロが語るんです。聖書の明るい言葉と現実を乖離させるように語るんじゃなくて、ピタッ。その苦難の中にも神との平和がある。苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す。苦難を受ける中で、私たちは大変な忍耐を強いられることはたびたびにあります。ただ、ここでパウロが言う忍耐というのは、もう見たくないものを目を閉じて、そして心を動かされたくないから心を麻痺させて、ただ時が過ぎるのを待ってますっていう、そういう忍耐ではありません。パウロがここで言う忍耐とは、苦難の中で神との平和をしっかりと目を開いて見つめながら生きる、そういう上での忍耐です。見つめていくんです。嫌な現実を見つめながら、けれどもそこに神との平和があるということを見つめていく。そういう忍耐から練られた品性が生まれてくる。この練られた品性、これも元の意味ではこうテストや試験に合格するっていう意味がある言葉です。苦難の中でも神との平和を見つめ続け、信じ続け、神との平和に生き続けるテストに合格する。そういう人の心です。どんな苦難の中でも、このように神との平和をしっかりと見つめながら、信じながら生き続ける。そこから生まれてくるものは、決して失望に終わらない希望である。パウロという人は現実を見つめながら、苦難を見つめながらこう言うんです。どのような苦難にあっても、それでもそこでも私たちは神との平和にある。神との平和という希望が私たちにある。そこでも、それでもあると。こういうパウロの言葉に聞いていくときに、苦難というものが、それは私たちは退けてなくして出会いたくないものではなくて、この苦難を通して私たちは神との平和に生きる希望につながっていくんだっていう、そんなことに気づかされます。苦難は決して私たちの人生のマイナスではなくて、苦難というものから希望へとつながっていくんだ。ローマ人への手紙の説教は始まって、たびたび皆さんにもご紹介している人に、これはマルチン・ルターという人がいます。で、このルターという人は、苦難ということが大変誤解されていると言っていました。苦難の意図を皆見誤っているというんです。苦難は呪いではない、苦難は神がおられないという印ではない。 皆誤解してるって言うんです。このルターという人が忍耐が練られた品性を生み出しというところについて、ここに苦難の究極の目的がある、そんなことを言ってました。人は苦難を通して学んでいくんだ。それは苦難の中でも神との平和があることを学んでいく。苦難の中でも神が共におられることを学んでいく。私たち苦難がないとそういうことを学ぶことができない。旧約聖書の生徒たちをこう見ていくなら、彼らが苦難を通して成長していくこと、育んでいくことを私たちは教えられる。苦難の中に神との平和がある。苦難の中に神の祝福がある。苦難の中でも神が共におられる。苦難の目的、それは私たちを神との平和をしっかりと見つめ続け、それを信じ続け、そこに生き続けるものと私たちを立て上げるためのものだ。ルターという人と同じく改革者の今度またカルバンという人も何度もご紹介しています。この人もまた苦難に対してこんなことを述べています。苦難によって彼らはうめき、悲しみつつ、それでもなお自分たちの忍ぶ、まあ、忍耐する事柄はすべていとも寛大で慈愛深い神の御手によって廃材されたものである。ルターも苦難を良きものとして見て、そしてカルバンもまたそうなんです。私たちが受ける苦難によってまた耐え忍ぶこと、それを全ては寛大で慈愛深い神の御手の中のことだ。寛大で慈愛深い神のご計画の中のことなんだ。この人もまた苦難の中に神の御手を見てる。苦難の中に神の良きご計画を見てる。神は共におられるんだと見てる。私はこれが神との平和にある人の、教会の、私たちの苦難の見つめ方であると思います。主なる神様は苦難を通してすでに与えられている神との平和、これを宝の持ち腐れにするのではなくて、まさしく宝として、神との平和という宝として、これを希望とする生き方を私たちに学ばせてくださっているんだ。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。主イエスを信じる信仰によって義と認められたなら、神との平和を私たちは確かに持ってる。もう一つ、義と認められた人は私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。実はこれも完了形でパウロは語ってるんです。神との平和をすでに得ているように、神の愛がすでに注がれている。神との平和は昨日はあって今日はなくて明日はわからない、そんなものじゃないと言ったように、神が私たちを愛しているということも昨日はあって今日はなくて明日はわからない、そんなものじゃない。すでに私たちは神の愛を受けている。だから私たちはこの神の愛を信じて生きる。イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められた私たちに向けられている神様の眼差しというのはこういうものです。神との平和、 その眼差しの中で神様は私たち一人一人のことをご覧になってくださって、神に愛されている人として神様は皆さん一人一人のことをご覧になっている。パウロはこの後8章に入りますけれども、主なる神様は私たちの味方だとも言ってます。神様が私たちの味方となってくださっているというんです。どのような苦難の中であっても、神との平和を得て神の愛を注がれている私たち、神は私たちの味方となってくださっている。その苦難でも苦難の中でも神は私たちの味方だ。大変慰め深い言葉であると思います。神が私たちの味方である。ドイツの、かつてドイツの、その告白教会というところの牧師で、ディートリヒ・ボンヘッファーという人がいます。ご存知の方もおられるかと思います。このボンヘッファーという人は第二次世界大戦中にヒトラーのナチ政権を批判し、そしてヒトラーへの抵抗運動に加わったため、この人逮捕されて獄中に入れられた人です。残念なことに、こうドイツがその戦争を降伏する1ヶ月前、もう少し後だったらよかったのに、ドイツが降伏する1ヶ月前、1945年の4月、39歳の若さで絞首刑で処刑される、大変苦難の人です。処刑の4ヶ月前ですから、彼は4ヶ月前、もしかしたらクリスマスの時期、クリスマスを覚えながら、ボンヘッハは獄中から婚約していたフィアンセに手紙を書き送る。後にその手紙から一つの賛美が生まれました。良き力に我囲まれという賛美です。私は神の良き力に囲まれてると、このボンヘッファーは言葉を綴ってる。彼どこでこの言葉を綴ってるのか、獄中の中でです。苦難の中で彼はこう綴っている。それでもそこでも、神の良き力に私は囲まれている。神は私の味方であると、ボンヘッファーという人は綴っている。良き力に我囲まれ、その歌詞のですね、一部をご紹介したいと思います。ちょっと、こちらにも出てます。濃い部分だけを少し、引用させていただきます。過ぎた日々の悩み重く、なおのしかかる時も、騒ぎ立つ心を静め、身胸に従いゆく。良き力に守られつつ、来たるべき時を待とう。夜も朝も、これ夜も朝も、いつも神は我らと共にいます。たとえ主から差し出される杯は苦くても、恐れず感謝を込めて愛する手から受けよう。良き力に守られつつ、来たるべき時を待とう。夜も朝も、いつも神は我らと共にいます。ボンヘッファーという人はパウロと同じように理想論の人じゃありません。現実を見てる、苦難を見てる、直面してる。しかしその苦難の中でも、夜も朝もいつも神は我らと共にいます、見出してる。苦難の中で、その苦難の最たるものは死でしょう。ボンヘッファーという人もいつも死を予期しながら生きてきたかもしれない。しかしボンヘッファーという人はその死を感じながら、それでもそこでも神との平和がある、神の愛がある、神が味方である、神が共におられる、 苦難においても、死してもなお神との平和を私は持っているという希望を持って生き、希望の中で死んだ人です。パウロが、そしてルターが、カルバンが、そしてボンヘッファーが、そして今私たちが見ていくもの、同じものです。私たちは神との平和を持っています。信仰を持てば悪いことが全部なくなって、全部幸せになるんだ、そのようにこうまやかしを言う人もいるかもしれないけれども、聖書はそういうことを語ってない。私たちの厳しい現実、葛藤の現実、苦難の現実っていうのは私たちの生涯において続いていくだろう。けれども私たちはそういう苦難の中で、現実の中で希望を見出し生きるんだ。神が私たちの味方となってくださってる。神が良き力で私たちを囲んでくださってる。神との平和を持ってるからだ。イエス・キリストは私たちにこの神との平和を与えてくださる方です。イエス・キリストが与えてくださるこの神の平和を、イエス様、あなたを信じますと言って私たちは受け取ります。そして受け取った私たちは、夜も朝もいつも神は我らと共にいますと、神との平和を信じて生き続けていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ここに集う私たちそれぞれにそれぞれの苦難があります。体が弱りゆく、そのような苦難もあれば、心痛む、そのような苦難もあり、さまざまな厳しい苦しい現実があります。けれどもイエス様、あなたは私たちに神との平和を与えてくださいます。私たちはこの神との平和に立っています。どうぞあなたが、主なる神が私たちの味方となってくださっていること、神の良き力で私たちが守られていること、神の良きご計画があることを信じ、望みを得て歩むことができますように。どうか新しい一週間の歩みにおいても、いつもこの神との平和を見つめつつ、あなたから与えられる希望に私たちを立たせてください。そして生かしてください。私たちに神との平和を与えてくださった主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。